宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします。超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。今回は3月25日169回目の公開です。まあ、間もなく3月が終わりますけれども、どうですか4月に向けてなんか変わる。あ、そう、僕ちょっと長崎の方に行ってこようと。
何しに行くんですか。
あの五島列島、
キリスト教の
巡礼です。そう、隠れキリシタンのやつをですね、ちょっと
実はナセルさん隠れキリシタンなんじゃないかっていう噂
ね、
うん、
それはないけど、
ピカステで流して、
なるほどなるほど、
まことしやかに、うん、イスラム教徒の仮面をかぶった。
そう、それめんどくせえな。
その仮面いらねえだろ
って話。それめんどくせえな。ワークショップのグループでも僕活動してるんですけど、それでちょっとですね、話がいろいろ出まして、長崎に行くということになりまして、どうせだからっていうので、うん、まあ、五島列島行って隠れキリシタンの文化に触れたり、うん、軍艦島に行ったりして、ちょっと久しぶりに長崎、大人になってから行くの初めてなので、ちょっと楽しんでこようかなと思ってます。
長崎しか行かないんですか。
そうです、長崎です。
なんか離島の教会群もあるじゃないですか。
五島列島とか行ってたらもう丸一日、
丸一日潰れますね。
いや、一日じゃダメですよ ね、 ね、一日で一島行くぐらいで、ね、しかもなんなら波が高ければ行けない、
行けないっていう、ね、うん、
しかも春ってみたいな、風強いでしょみたいな、
ね、そう、隠れキリシタンの文化をちょっとね学んでこようと思っております。なんかおすすめありますか。
よくわかんない。
僕、まあ、友人が五島列島のお寺でちょっとお参りしてたことがあるんですけど、すごくいいよとは言ってたんですけど。
な、何がいいの。
スイカ送ってくれました。
関係ないよね。
それはすごくいいよ。家族にとってスイカが送られてくるからすごくいいよっていう。
スイカが美味しいっていう、ね、
それはいいわ。
めちゃめちゃ大きいスイカを2個も送ってきてくれて、
いいわ、どうでもいいわ。
俺のせいか、それはいいわ。
すごく良かったんですよ。
すごく良さそうだ。
去年ほら沈黙っていう映画があったじゃないですか。
はい
はい。
知らないだろう。カズ君知らないだろう。
すげえ。ナセルさん紹介したよ。
そうだよ。
はいはい、はい、
ま、見た見た、はい、本当に見た。
まさに隠れキリシタンの迫害の話だよ。
でまさしく五島列島のやつなんですけど、はい、それもあって
長崎26聖人とかね。
そう、ちょっと、はい、はい、今回はなんかタクちゃんが学校では教えてくれない大切なことについて話したいというお題をいただいたんですけれども、
は
い、
学校で教えてくれない大切なことについてって言われちゃうと困るんですけど、これ本なんですね。
ああ、なるほど。
実は前回私羊と鋼の森の紹介したと思うんですけど、もう一個ね紹介したい本があって、それでこれを紹介したいよって言ったら、うん、じゃあここで話したらよかろうがということで、うん、扱わせていただくことになったんですけど、うん、なんか何年か前からこの学校で教えてくれない大切なことっていう本のシリーズが出ていまして、うんうん、どこだったっけな、オーブン社かな、なんかどっかから出てるんですけど、それをこの間見つけて、あ、これ面白そうだと思って、また図書館でね、また息子に借りたりしたら、人気のやつは結構待つんだけど、人気、そんなに人気じゃないやつとかは結構すぐ回ってきたりして、息子もなんか何冊か読んで、でね、基本漫画なんですよ。
うんうん、
漫画だし、でも、ああ、そうだよね、これって学校で教えないよね、みたいなところから始まるんですけど、まあ、基本的に小学生が読む読み物として作られてるんだけど、保護者が読んでも全然面白い。
うん。
あ、全然で面白いっておかしな日本語なんだけど、本当にね、なんか笑えるし、そういえば俺、小さい頃この本あったらよかったなって思うのがあるんですよ、ね。
どんなのがあるんですか？
ですね、ちょっとまあ紹介文としてはですね、小学生とその保護者を対象とし、学校で教える教科の枠を超え、将来にわたって役立つ力を身につけられる新シリーズですっていうのが、このまあ帯というか、うん、書いてあるのはそういうことなんですけど、うん、例えばですね、第1号が、整理整頓。確かに学校では教えてくれないですよね。学校では整理整頓しなさいとは教えられるけど、まあ、どうしなさいっていうのを教えてもらえないですよね。例えば同じ種類のものは同じ場所に置きましょうとか、いらないものは いらないものといるものを分けましょうとか、うん、あの服の畳み方とかそういうのから始まって、今度ね時間の使い方とかね、かっこよくなる方法とかね、面白いでしょ、うん、
それちょっと読みたくなったね。
ね、あと勉強が好きになる、自信の育て方、
はいはいはい、
息子が借りたやつはこれですね、夢の叶え方、
ほうほうほう、う
ん、どんなこと書いてあるのかなとかってね、
ちょっと興味そそるようなテーマ ね、
具体的な話も出てくるんですね。あとね、これ結構大事、友達関係っていうのが、うん、その同じシリーズの中で、ね、3つあって、うん、その友達関係の中で自分と仲良くしよう、うん、それから気持ちの伝え方、うん、それから考え方の違い、うん、この3つあるんですよ、うん、だから関係は結構重要に考えているのかなと思って、で一冊一冊ね違う種類のなんていうかな、作者さんが違うのかな、
ほうほうほうほう、
だから絵が違ったりとかっていうのがあって、それぞれになんか面白い、んですけれども、まあお金のこととかね、お金のことも習わないですもんね。
そうです ね、
だからそんなことで、そんなシリーズでとても僕は 1,2 冊ペラペラっと読んだ程度なんですけど、うん、思わずまあ漫画なんでね読み切っちゃうなっていう、そんなシリーズなんですよ。それで、うん、まあ今日はよかったらみんなで、
それを語っていこうと。
作ろうかと。
うん。ということで。
私が書くなら、
うん。はいはい。
俺漫画書けないんだけど。
まあ、ね。
私が書くなら。
原作ということで。
そうそうそうそうそう。まあ、原案か。うん、
順番的にはカズくんから行きましょうか。
ああ、はい。僕ですか？
はい。
僕はまあ車が好きなんで、車の好きな人との付き合い方とかって言うかもしれない。
ピンポイント、まあ、ピンポイント。
車の好きな人と付き合うのはめんどくさいから、こういうルールに気をつけるみたいな。
違うんですよ。外、その外観だけをいじる人とか、足回りをいじる人とか、
ね、
電気系をいじる人でまたちょっと突っ込み方が違うん
で。違うよと。
めんどくさい。
まあそれはもうちょっとめんどくさい話なんで。
そうだね。うん、それ、子供に人気出るかどうかっていう微妙な問題もあるよね。
僕子供だからそんな車まだ関係ないしね。
車の内装の好きな人の付き合い方ってどんな話だろう。
まあそれは置いといて、まあ僕はやっぱりネット関係のことを、うん、まあ言いたいなというか教えたいなっていうのはあるんですけど、
そうね、そういうのって子供は学校で習わない。
そうそう、例えばで、まあ、ネット関係というよりはそのパソコンとかそういうプログラミングとかそういったことを教えたいなっていう。
プログラミングできねえじゃん。
いや、プログラミングってこれから授業に入って
くる。違う。カズ君が。
そう。いや、わかんないよ。できるから。
だからこそ、なんかそういう教える、そういう、まあ、本があったら、
あ、
楽しみ、うん。
自分が書くとかじゃなくて、自分が読
み
たい。
いや、それもあります。
なるほど。カズ君詳しいの？
全然詳しく
ない。全然できないじゃん。
全然というよりは、もう、その、どんどん進歩しすぎて、昔の知識はあるけど、今はもう全然わけわからないみたいな。
昔の MS-DOS とかそういうの。
まあ、HTML とか。
そうです。ほんと簡単なホームページとかは昔は作ってたんですけど、今はもう、もう動画があったりとかも、いろいろともあるので、もうそこまで行くともう手がつけられないっていうような感じなので、まあそういったことも知ると、ちょっと世界が広がるのかなと思ったりは。しますけどね。
それあるんじゃない？
あると思う。
うん、
あると思う、
うん。
これから授業でやったりとか。
ね、実はね、なんかあったな。ネットのルールっていうのあるね。
うん、
それからネットのルールか。ネットのルールでも大事だよね。確かにね、マナーとかルールとかね。
うん、
なんか。中学生とかでね、うん、ほらツイッターとかさ、
そうそうです。
なんかそういうので既読するとはみたいな、そういうのを習う必要あるかもね。
既読するとは、未読するとは、
そうそうそう。
傷つく、うん、傷つかない方法とかね。
傷つけない方法、傷つかない方法。
うんうん、
なるほどね。
じゃあタクちゃん行ってみましょうか。
いいですか。
はい。
僕ね、すごくこうなんていうかな。ねじれた話をしたいなと思ってて、
は
あ、PTA についてとかね。
あ、めんどくせえ。
あと、ね、子育てについて。
あのさ、子供が読む子育て。
っていうか、親がどういう気持ちで子育てをしているかとかを、うんうん、親が言うと、なんだようるせえなってなるけれども、うん、でも、別の親が 子供を育てるってこういうことなんだよっていうのを教えてたりとか、親は親で子供たちのつながりのある PTA の中でこうつながってるっていうのは、実は子供たちのためなんだよとか、あるいは子供たちのためっていうと、なんだろうな、ちょっとこう恩着せがましいから、そうじゃなくて、学校との関わりっていうのはこういうことがあってねって、まあ愚痴
やっちゃうか。学長今 PTA やってる？
いや、やってないですけど、やってたっていうか、前までちょっと保護者会みたいなことの責任とかを取ったりしてやってたんだけど、まあ実は僕は PTA を、まあ、なくした方がいいんじゃないかっていう、そういう考え方を持っていて、だから PTA にしない会を作ってたことがあったんですけど、でも、やっぱり、基本的には、あって当たり前じゃないのっていう人がいて、あって欲しいかあって欲しくないかは別として、あって当たり前なんじゃないのっていう人たちがたくさんいると、自然にできちゃうみたいなのがあって、でも自然にできるけども、実は、みんなやりたくないのにやらされてる的なのがあったりするんですよね。で、子供にはさ、自分がやりたいことを見つけてやりなさいとかさ、言ってるくせに、親は親でやりたくねえのになんでこんなのやってんだろうな、的なのとかもあるし、でも、そういう世界をね、ほら、ちっちゃい頃ってさ、親がさ、学校来ててさ、何やってんのとか思わなかった？
ありましたね。
うん。それとか、何々ちゃんのお母さんよく見るけど、とか。
うん、うんうんうん。
で、結局、その、なんか校長室の隣の会議室に入っていくけど、あれ何やってんの、とか、うん。なんかそういうのを子供目線で話せたら、実は子供にとっても、なんかいろんなものが、なんていうかな、こう、透明になって
くる。はいはいはいはい。
っていうのがあるので、そう。あとはその、ちっちゃい子の子育ての話とかね。
うん、
まあ、恩着せがましくなっちゃって、あなたのことをこうやって、もうお腹を痛めてとかさ。
親が言うよりはね、そういうのがいいかもしんないね。
本当にね、こう、おむつ替えの大変さとかさ、その時にこう、布にするか紙にするか迷う話とかさ、ね、子供にとって何が一番いいかとかっていうのを考えてるよっていうのを、まあ、なんていうかな、親が伝えるのはこっぱずかしいか、恩着せがましくなっちゃうから、それをなんか子供たちが自然と、で、それを読み終わったら、お父さんとお母さんすごいんだ、ありがとう、みたいなことが言えたらいいな。これもちょっとね、なんかこう、ストーリーを作りすぎてるといけないんだけど、なんか実情がね、伝わったらいいなとか、子供の受験についてどう考えてるかとか、子供の習い事とか、それだけお金かかんだよとか、なんかそういうのもひっくるめて、なんか、ちょっとしたね、漫画の中で、なんかね、その整理整頓っていうのを僕読んだんですけど、そういうのも、なんか本当にこう、なんていうの、ギャグっぽく、でもちゃんとしたこと書くみたいなのが、そういう、こう、こういうのに向いてんじゃないかなっていうのが僕の、テーマでした。
なるほど。
こんなんあったらいいなと思うし、こんなん書けるかななんて思いましたけどね。はい。
じゃあ僕ですね。
はい。
僕はね、映画館の素晴らしさ。
ほう。
うん、なんかね、
またピンポイントできた。
ピンポイントできた。あのね、映画館は映画で、映画は映画館で見ないとダメ。なんか DVD でも中身は同じだから、最近さ、映画館に行かないで DVD でばっかり見てる人いるじゃないですか。
うん、
だけど、こう耳には聞こえない周波数の音であったりとか、みんなでその空間を共有する大切さ、こう中身は同じでも全然違うのよ、質が。
うん、
映画館、映画行ってないでしょ、二人とも。
よ、
うん、行けてないっていうのがまあ、
去年
なんですけど。
一回くらい、
まあでも要は、まあ、生伴奏を。
そう、生の大切さ。
カセット、まあ昔で言うカセットで聞くかっていうことですか。
あれもあるよね、映画館にもよるし、うん、その時の視聴者って、の雰囲気にもよるじゃない？
そうそうそうそう。で、まさしく、そこも突っ込みたいんですけど。
いい振りだったでしょ、今。
すごい、いい振りだった。すげえ絶妙な振りだった。
計算上の振りなんですけどね。
はい。ここでまだ乱れんだけどね、そういうこと言うと。あのね、最近本当に映画館のマナーがなってない。
うん。
この間ですね、
愚痴が始まった
ぞ。そう。今までも、こう、あんまり本当は絶対いけないことなんだけど、外で売ってるものをこう持ち込んで炭酸飲料を開けてシュッとか、
はいはい、
ああいうちっちゃい音、
うんうん、
よくよく、まあ、あったけど、まあまあまあ、うんと思って飲み込んでたんだけど、ついにこの間弁当食ってるやついて、
おー強いですね、
つわもの。
あれ基本ダメなの？
ダメダメダメ。
持ち込み基本禁止ですよね。
持ち込み
禁止
です。映画館で買ったもの
もの以外
が。そうですそうです。で、映画館で売ってるものってポップコーンとか、
音が鳴らないような
もんですよ、ね、音が出ない、匂いがしない、集中してる人の邪魔にならないものっていうくくりがあるんです。
もう匂うよ。
いや、そんな周りまではいかないでしょ
う。そう、微妙なところだ、ね。
こう、手に取って、まあ、まあ、なんとなく匂いはあるけど、周りが気になるほどの匂いではない。
ただそういうことに一応配慮したものだけが売ってるってことね。
そうそうそうそう。はい、だから、こう、飲み物にしても、シュッっていう、こう、蓋を開ける音がないように、ストローが刺してある、あの、紙のコップ、うん、じゃないですか。
うん、
だけど、最近、本当にここ数年、ペットボトルのシュッっていうのがやたら多いし、持ち込みも、なんかこう、匂いの出るようなもの、マックとかなんか持ち込んでくる、ああ、商品名言っちゃった。
まあ、けど、あれも、
匂いあるじゃないですか。
ね。
だけどなんかこう、まあ、まあ、そういうの大体予告編とかで終わるから、チッと思いながらも我慢してたんですけど、うんうんうん、ついに中華弁当持ち込んだやつ終わってしまって。
お
ー。中華で、どうしたの？
ニンニク臭くなっちゃって。
で、どうしたの？そのマナーに、マナー違反に対して。
マナー違反に対して、さすがにブチ切れまして。
ブチ切れまして。
これフロアって言おうと思ったんだけど、
思ったんだけど。
さすがにこう大人だから、あの、係員呼んできて、さすがにあれはまずいと思う。って言って、係員が連れ出しましたね。
あー。じゃあ、このリストの中でね、あの、係員に連れ出された人、
はい、
ナセルさんにクレームのメールを。
いや、クレーム言われる筋合いは全くないわ。ニンニクの匂いを刺しながらね、弁当を食ってね、それは絶対ダメよ。
確かにそれが料理映画だったりするとね、ねナセルさんが勧めてくださった、
うん、
なんとかの料理っていうやつとかだとね、
うん
うん、ね
いや、
そんなんで、ねえ、なんか西洋風のさ、あの、すごい料理ができてるのにさ、中華の料理して
るんだよね。うん、日本って、あの、ストップ映画泥棒のやつみたいに、こう、CM 流してるからさ、映画をこう、盗んで撮るみたいな人はいない。
うんうん、
ほとんど聞いたことないですけど、
うん、
食べ物、飲み物のマナーはだんだん悪くなってきてる。
それってどっかに書いてあったりするんですか？映画館の入り口とか。
あの、ストップ映画泥棒の、あの、ダンスが始まる前に、各映画の会社によってなんですけど、食べ物は売店で売ってるもの以外は持ち込まないでくださいとか、騒がないでくださいとか、っていう案内はいろんなパターンで出るんですよ。だけど、それが最近こう守られてないのが、もう、甚だ悪くなってきてるので、僕はですね、映画館に行ってほしい、だけどマナーは守っていただきたいっていうので、俺書くよ。お仕事いただければ。
いただければ自分で書いて売り込まなきゃ、学校で教えてくれない大切なことシリーズで僕これ書きましたんで
っつってよろしくお願いしますってことで、
はい、そうそうそう。
あ、でもさ、他にもマナーってあんの？
例えば映画館でですか？
例えばさ、泣いちゃいけない、笑っちゃいけない、くしゃみしちゃいけない。
そこはもう自然現象だからしょうがないですけど、大体言われるのは持ち込んじゃいけない、騒いじゃいけない、あと携帯鳴らなくてもこうメールチェックとかスマホをピッてやるとそこだけ明るくなるじゃないですか。
あ、
真っ暗な空間でそれやられるとどうしても目が行く、
まあ、コマーシャルぐらいの時はいいけれども、
そう、本編に始まってそれはやめていただきたい。
本編の前もっと暗くなるもんね。
そうで、携帯をマナーモードにする人も迷惑。こうシーンとしてるとこにうーんってなると、
うんうんうん、
世界に帰ってきちゃうんで、
そうっすか。
結構うるさいっすよ俺。
じゃあそういう人は DVD で見ろと。
もう
家、そう、そういうやつは DVD で見ればいいじゃねえか。映画館に来るなと。
じゃあやっぱり DVD をおすすめする。映画館じゃなくて DVD をおすすめしたい。
みんなでみんなでこうマナーを守って。大切な空間でね、こう、映画を見るっていうのは素晴らしいことなので。
うん。マナーは守ってほしいと。
そう。マナーは守りましょうと。まあ、トイレに行くとかはもうしょうがないから、そこはイライラしないんですよ。
なるほどね。僕ね、昔、なんか中学のとかの、なんか映画研究会とかっていうのが、
うんうんうん、なんかあった気がする、そういうの。
その映画研究会の先生が言ってたのが、実は泣いちゃいけないって言われたの。
なんで？
わかんない。でも、泣くっていうことは他の人の感情にも訴えちゃうから、うん、良くないって言われて、
うん、
じゃあ何ならいいんですかって言ったら、笑うのはいいって言われて、
う
うん、笑うのはみんなで笑えるからいいんだって。
けど笑うタイミング違うじゃないですか。
うん、わかんないんだけど、いや俺に言われてもしょうがないけど、俺それ聞いて、あ、笑うのはいいんだ、泣くのはいけないんだって思ってたことがありましたとさ。はい、この間ね、カズくんが、保温校の、
うん、
予告を、
はい、
あっちこっちでたくさんしてくれたので、
はい、
僕もちょっとお時間をいただいて、
はい、
で、イントロでちょこっとだけ触れましたけども、
はい、
イースターの話をちょっとしたいなと思います、
う
ん、短いのでね聞いてもらえればと思うんですけれども、実は今年はですね、その月の周りといいましょうかね、でイースターが4月1日ということにな
ります。あら、エイプリルフールですか。
そうなんですよ。このねオープンが公開が25日なので、ちょうど来週の今日ってこと、ね、
ほうほうほうほう、
1週間後ということは、この3月25日は実は受難週が始まる、
あ、またあれですね、こうその日に向かって気持ちを高めていこうっていう、
気持ちを高めていくっていうか低めていくっていう
か、そっち
金曜日に金曜日に十字架につけられる
から、ね、ああ、そっかそっか、そっかそっか、
そうそうそうそう、高めていっちゃって、ね、まあいいんですけど、イースターは高まるんですけどね、
うんうんうん、
なんか十字架でやったみたいな、いけないかなと思うんですけど、
ど
うん、そんなことで、今年は、まあ、年によってね、かなり幅、1ヶ月ぐらいの幅の中で、うんうん、4月の後半になる時もあるし、3月の後半になる時もあるし、ぐらいの感じであるんですけど、で、今年ででも、4月1日って、エプリルフールじゃないですか。
そうですね。
なんかこの対比がちょっと面白いというかね、うんうん、面白がってちゃいけないのかもしれないですけども、うん、でも、なんか正反対の復活と嘘みたいな、
うんうんうんうん。
で、実は今年ですね、バレンタインデーも、そういう日に重なってて、灰の水曜日、灰色の灰ね、
うん、
灰の水曜日っていうのがあったらしいんです。で、私たちのグループではあんまりその、キリスト教の暦を、大して、重要視してないんです。イースターとか、うん、受難週はするんだけど、その4週間前から始まる灰の水曜日って言うと、この日からこう悔い改めが始まって、イエス・キリストのその受難週に向かうまた3週間みたいな、そういうのがあって、それがちょうどバレンタインデーだったっていう、そのスタートの日がね、ちょうどバレンタインデー水曜日だったんでね。そう、そんなんで、なんかこう、あるネットの書き込みでね、愛の告白の人、十字架の道の悔い改めの人ね、同じ日になってたりとか、それから今年その復活と嘘の話とか、まあそんなことで、今年はイースターがその日になりますよということで、これで覚えていただけたかなと思いますけれども、ぜひ、近くの教会に行ってもらえたら嬉しいなと思います。
乗り物っていいな。今日はですね、
うん、
ド定番の電車です。
俺車だと思ってド定番って言うから、
まあ乗り物のね、
乗り物といえば、ね、うん、京王ライナーって知ってますか皆さん。
京王ライナー、京王線、
京王線です
の快速、
ですね、
指定席がある。
そうです、そうです、有料で指定席
都内で
乗れるっていう。
相模ライナーとかそういうのよく。
で、その、まあ、今回新しく、そういう専用の特急列車が、まあ、デビューしたのかな、
うん、
いうことなんですけど、これ、小田急線があるじゃないですか。うん、小田急線は、複々線化したらしいんですね。
うん、
要は、線路が増えたっていうことなので、うんうんうん、それだけ輸送量も増えて、うん、便利になって、早くなって、人も、うんうん。
どっかで待ち合わせとかが、
うん、
そうね、そうね、うん。
で、すごい便利になったということなので、
うん、
まあ、要は、相模原で考えると、
うん、
都内に行くのには、まあ、いろいろあると思うんですけど、小田急線もあれば、
うん、
京王線もある、ということで、うんう
ん。京王線どっから出てる？
橋本駅から。
そうそう。
橋本駅から出てるんですよね。
あ、そうなんだ。
橋本駅から。
まあ、なので北に住んでる人は、京王線使うかもしれないんですけどね。
そう
です ね。都内に行くのに、まあ、その二つのルートがあって、なおかつ、便利に両方なっていくと、いうことなので、
うんうん、
まあ、うちは、橋本駅近くなので、
うんうん、
京王ライナーとかを乗ったら いいのかなとは思ってるんですけど、
うん、よく僕ネットでどの行き方が一番いいかなっつって、うん、一番早いのって選ぶとやっぱり横浜線と新幹線っていうのが
出るんですね。そうですね。
1700円とか出るから、
そう。
高えと思ったこれは違うみたいな。
東京駅
とかね。まあ、東京方面に
向か
う。あれが出るんだよね。
そうなんですよ。
ただ早いよね。
早い。そう。やっぱ座れるし、早いっていうのがやっぱり一番便利かなとは思うんですけど、まあ今度は、リニアが開通すれば、
うん、
おそらくそれが一番早い生き方になるかなと。
リニアはいつ？
十何年後です。
加速中についちゃうんじゃない？
うん。橋本駅から品川に行って、品川から新幹線で行けば、最短で行けると思いますので。
橋本駅が駅なんですか？
そうです。リニアの駅に、があそこにできますので。
あ、そうなんだ。同じ駅に、ね、
地下に、駅ができる予定になってます。ですので皆さん、これから電車が暑くなってきます。
あ、でも今日のカズくんの乗り物っていうのはピンポイントじゃないね。
うん。
あれ？
電車全般で言っちゃったね。
新幹線。いやけど、京王ライナーって言い出したのは、京王ライナーの話してないよ。俺も京王
ライナーの話するのかと思ったら。
いやー、まあ。
あ、じゃあもう二度と電車の話がなさそうだ。
こういう話はしてるんですけど、実際私は、都内には車で
行く。車で行く
いう感じなので。
カズくんライナーだよね。
はい。申し訳ないですが。
築地に行くときも車。
はい。最初は電車で行ってましたけど、うん、やっぱ車がいいなと思って車で行ってます。
僕はバイク。ね、うん。車もいいよね。
うん。そう。なので、まあ、ナセルさんは電車かな。
俺電車。
うん。ということで、乗り物っていいなでした。
はい、今日は、学校では教えてくれない大切なことと、イースター、乗り物っていいなでお送りしてきましたけど、なんかこう、全くこう、つながりがない3つでしたね。
うん。
ナセルさんさ、愚痴だった
よね。もうなんか。
映画館で中華を食べていたやつへの愚痴っていう。
え、ダメ？
いいんですけど。
ここでしか吐き出せないんだもん。
いいんですけど、学校で教えてくれない大切なこと、愚痴に気をつけよう。本を出してお
いて。愚痴る人の対応っていうのがいいかもしれないですね。
はい、はい、はい。すいませんでした。
いえいえ。
で、学校では教えてくれないことということでのつながりなのかな、大人の修学旅行行くならどこというテーマが与えられております。皆さん、用意はよろしいでしょうか。
はい。
はい。
では最後、大人の修学旅行行くならどこを答えて終わりにしましょう。
月、カズくんでした。
ナセルさんと行く世界の紛争地巡り、タクちゃんでした。
ガイド付きのパチンコ店ツアー、ナセルでした。
超宗教コミュニティラジオ、
ガステ
ー。宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。